112-3条ラジオカフェ。
この番組は市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが、京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。1月ももう22日ということは終盤ですね。もうすぐ2月になりますけれども、皆様いかがお過ごしですか？2月といえば私が、浮かぶのが恵方巻きとか節分とかですね。豆巻きとかをした記憶とかはあんまりないんですけど、でもなんとなく今年からやってみるっていうのが面白いかもしれないので、27個豆食べようかなって思います。皆さんもぜひ楽しんでみてください。はい、ということでこれからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日のゲストご紹介というところなんですけれども、先にご紹介しておきます。本日のゲストは人力車の旅人ガンプ鈴木さんでございます。ただいま生放送でお届けしているんですけれども、今中継でつなごうとしていまして、ガンプ鈴木さんという方が名古屋に今いらっしゃるんですね。で今ズームをつなぎながらご出演いただくんですけれども、今すごくマネージャーさんが走ってガンプ鈴木さんを探しています。ちょっとどのくらいでつながるかがわからないですけれども、着いたそうで、
来ました、
よかった。じゃあここらでおつなぎ、あ、はじめまして、
すいません、はじめまして、どうもガンプ鈴木です。
あ、よろしくお願いします。
ごめんなさい少し遅れまして。
いや大丈夫です、今ちょうど、
ちょうどです、ですか、
ちょうどでした、本当にまさしく。
あ、では ちょうどでした本当に、はい、ありがとうございます。
じゃあ改めまして、
車の音とか大丈夫そうですかね。
はい大丈夫です、今始まってますちなみに。
あ、生放送、
はい、
あ、それはやばいですね。よろしくお願いします。
はい、では改めまして本日のゲスト、はい、人力車の旅人ガンプ鈴木さんです。よろしくお願いします。
はい、あ、よろしくお願いします。
お願いします。今鈴木さんはどちらにいらっしゃるんですか？
今ですね、名古屋の、はいはい、未来タワーっていう、
はい、
あのかっこいい名前のタワーの近くにいます。
いや、すいません、名古屋から中継っていうのが初めてです。そう、
名古屋から中継中で、で今日は、はい、名古屋を越えて対馬、三重県の対馬、三重県じゃないわ、愛知県の対馬に行きます。
あ、へえ、それも人力車でご移動されるんですか？はい、すごい、
あの人力車、そう、基本的に全部人力車でこう日本縦断するような感じで、う
んうんうん、いやーすごいですね。どのくらいのスピード、
今、はい、これで多分、はい、音が綺麗になったかなと思います。
あ、はい、こちらも確認しました、はい、ありがとうございます、
はい、今、はい、フォロワーさんの車の中に入りました。
フォロワーさんの車の中に。すご
い。
ライブ感ある。あ、じゃあぜひフォロワーさんも楽しんでいただいて、
はい、リアルで旅っぽいですね、はい。
お声も全然出して大丈夫です。
あ、ありがとう。これで多分車の音聞こえなくなったんで大丈夫だと思います。
はい、
はい、
で、ガンプ鈴木さん、私すごい名前が気になったんですけど、
はい、
そのお名前の由来っていうのはございますか？
あ、名前は、はい、フォレスト・ガンプっていう映画がありまして、う
ん、はいはい、
アメリカ横断を最後にする映画なんですけど、
うんうんうん、
それを見た時に、はい、なんかすごいアメリカ横断したらどんどん人がついていくんですよ、
うんうんうんうん、
でその姿を見て、あ、走ればみんなついてくるんだと思って。
で、
名前を、はい、全然本名隠しないんで言うんですけど、僕鈴木雄二が本名 で、
はいはいはい、
でその映画とがっつり出会うまでは、うん、鈴木雄二で活動したんですけど、
うん、
その映画を見た後にちょっとインスパイアを受けて、はい、うんうん、ガンプ鈴木っていう芸名を作って、
はい、
活動しだしましたね。
へえ、じゃあまさしくフォレストガンプのようなことを今、
はい、
鈴木さんはやられてるってことですよね。
あ、もう今すごいですよ、ほんと。例えば1日走るじゃないですか、
はい、
で大体いつも 3,40 キロ走るんですけど、
すごい 3,40 キロ1日に、
あ、1日1日、はい。
すごい。フルマラソンぐらい。
最後のなんか3キロぐらいは、はい、20人ぐらいで走ってるみたいなことが結構多くて。そう、例えばなんか出会った人がついてきたりとか、
はい、
ノリで。で、フォロワーさんが来てくださったりとか、で、ライブ配信、僕ほぼ毎日やってて。
うーん、
1日の12時間ぐらい TikTok ライブしてるんですけど。
そんなに、へぇ、
今も TikTok ライブ中です、ね、はい、
はいはいはい、知ってますよ。
誕生ラジオカフェ見てくださいね、
ぜひ。
そう、はい、でいう感じでやったら居場所わかるじゃないですか、
うんうんうん、
でその居場所わかった人たちが来てくれて一緒に走るみたいなのはよくありますね。
すご
い、はい、
鈴木さんの後ろにじゃあもうゾロゾロといろんな方が引き連れて、
はい、ゾロゾロと人力車があったら多分そこはガンプがいます、
ね。面白
い。
じゃあガンプさんにお会いしたいなって思ったらもう TikTok とかを覗いて、あ、ここにいるやんって知って、ね、近かったらもうそのまま合流していいってことですよね。
はい、はい、捕獲待ってます。京都でも捕獲待ってます。はい、
すごい。
捕獲していただけると捕獲名刺っていうのを作ってるんで。
え、どういうこと？
捕獲者がもらえる名刺があるんですけど、
はい、
あのそれにいつもサインして、うんうん、あの捕獲おめでとうございますって渡してるんで、ぜひあの京都の際には捕獲よろしくお願いします。
めちゃくちゃ面白い。ウォンテッドって感じがする。いいですね。
、はい、
鈴木さんは2月に京都に到着予定でしたっけ？
と、あ、そうですね、あの2月の、うんうん、もうちょっともしかしたら早いかもしれないですけど、1月30には多分京都に入ってて、
うんうんうん、
で2月3日にあの京都で、はい、あのドキュメンタリーを最近作りまして、
うんうん、
あの映画を上映するんですけど、
はい、
2月3日にあのイベントしてって感じですね、
うんうん、あ、じゃあ1月の後半から、まあ、2月前半というかは、はい、最初はあの捕獲がしやすいってことですね、京都で。
捕獲期間ですね、はい。
絶賛捕獲期間ということで、じゃあ
絶賛捕獲期間、
これはちょっと本当狙い目ですね。
そうです、野生のガンプを捕まえていただけると嬉しいですね、はい、野生が一番自由聞くんで、はい、
面白い。ポケモンみたいな感じですね。じゃあちょっと
運気上がりますよ。
あ、ちょっとぜひ
捕まえると
私も捕まえにちょっと出ようかなと思います。じ
ゃあ、よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ捕獲待ちです。
で、すいません、そのでガンプ鈴木さん、そのなぜ人力車をその、はい、やってるのかっていうところがやっぱり気になるなと思って。
あ、確かに、まあ本当よく聞かれます。やっぱり人力車で、ね、旅してる人ってあんまいなくて、もともと人力車が最初来たわけではなくて、
はいはい、
あの大学時代バックパッカーでよく海外を旅してたんですけど、
うんうんうん、
まあ、世界一周に行こうっていう夢ができまして、
はい、
でそのためにこうちょっとやっぱお金が必要だったんで、
うんうんうん、
大学卒業とともに、うん、まあ、僕はあの京都出身なんですけど、うん、京都から東京に出てきて、
はい、
たまたま働いた仕事が人力車みたいな。
あ、もうたまたまの出会いなんですね。
本当たまたまだった。そのノリで本当人力車やってみようで働き始めたら人力車がすごい楽しくなっちゃって、
うんうんうん、
である時こう人力車で世界一周したことある人いるのかなみたいなのを考え始めた時に、
はい、
誰もいなかったんで、
うん、
これは先にやった方がいいんだと思って自分で人力車購入して、
はい、
世界一周の旅になんとあの約9年前に出ましたね、はい、
すごい行動力。
はい、もうだから本当好きなもの全部掛け算したような感じでこの企画が生まれてしまったんですけど、
すごい。え、その人力車をしていて その楽しさというか、どこのどの魅力にその、はい、なんて言うんでしょう、取りつかれたというかですか？
はいはい、いや、なんか、まあ、いっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱ出会いが楽しくて、
うん、
人力車で走ったからこその出会いとか、
うん、
人力車がそこにあったから、
はい、
こういろんなハプニングが起きてるとか悪いことも含めて、でもそれ全部僕美味しいと思ってるんで、
うわ、
本当はあの最近はそのアメリカ横断を人力車でやってたんですけど、
はいはい、
あのガソリンスタンドに許可をもらって人力車止めたら、
はい、
人力車なくなったんですよ。そしたら警察が持ってっちゃったみたいで、で返してもらったんですけど、
はい、
人力車の前の棒折られた状態で帰ってきて、その時はもう歯を食いしばってもう怒りそうになったんですけど、はい、まあ起きたことってね、もう戻らないんで、
はい、
もうグッとこらえて美味しいなと思うようにして、ね、
すごい、
そうそうそうそうそう、
すごい。
だから人力車があるおかげでいろんなこうトラブルが起きるんですけど、
うんうんうん、
トラブルがあった方が 旅っぽいし、だから僕よくトラブルはトラベルって言ってるんですけど。
あー、いい言葉ですね。
そう、だから人力車があるないでだいぶ旅ってなんか面白さが変わってくるのかなみたいなのは最近思ってますね。
へー、じゃあ人力車に出会う前と出会った後の人生ってもう大きく変わったんですね。
はい、もう変わりすぎました。本当に
変わりすぎてた。
いや、もう本当こんなとんでもない人生になると思ってなくて。
そうなんですか。
いや、もう何回もやっぱ、うん、あ、か毎日走、僕毎日本当 3,40 キロマラソンのように走ってまして、
いや人力車
を旅ってよりかは、はい、まあ、もうほぼマラソンなんですよ。
いや、すごい。とえ、じゃあ本当に走るマラソンと同じような速度で走られるってことですか。
まあ、もうそうですね。もう調子いい時はキロ4分とかずっと走ってますね。
え、人力車、はい、引きながらですか。
引っ張って、あ、そう、まあ、結構人力車軽くて平坦な道は走りやすいんですけど、
はいはいはい、
上りになるとすごく遅くなったり、あと荷物が多かったら遅くなったりするんですけど、
はい、
まあ、でもあのそうですね、やってることがタピッとりとマラソンに近いんで、たまになんでこんなことをしてるんだろうと思う時もあるんですけど、それもでもなんか、はい、そういう時間があったおかげで誰かと出会った時に、
うんうん、
あ、やっぱあの苦しかった時間っていうのは頑張ってよかったと思えたりもするんで、
本当にマラソンですね。
そうマラソンと似てますね。なんか、
すごい、なんか人生を本当に、なんて言うんでしょう、地でやってるというか、はい、そのなんて言えばいいんでしょう、営みをすごく全力で命をこう燃やしてらっしゃる印象を受けます。
そうですね。なんかもうあえてハードル高い目標作っちゃったりして、例えば今回その浅草から福岡まで約1300キロとかなんですけど、
はい、
まあ、普通にこう、まあ、今回時間も結構多くて2ヶ月間ぐらいかけて走るんですよ。
はいはい。
だから1日なんか20キロとか30キロで福岡まで行けちゃうんですけど、例えば、まあ、ちょっと感覚麻痺ってるんで、ちょっとあの2、30キロも多いんですけど、
はい、
2、30キロめっちゃ少ないですよ、いつものペースだったら。
すごい基準。
でも例えばどこかで100キロマラソンやるとかをいつもぶち込むんですけど、
はい、
そういうこうたまにハードルをわざと高く上げて、でそこを越えた後の景色がすごく楽しくて、
それはもう本当に鈴木さんにしか見れない景色ですね。
だからそう、でもなんか全員で見に行きたいなと思ってるんで、だからいつもライブ配信 で、
うん、
で全員で行こうとか言ってるんですけど、
共有して、
あ、そう、
いや、だからやっぱ発信とその鈴木さんの思いとその行動が全部こういい感じにミックスされて、その見る人も仲間になれるし、伝播していくっていう、そのなんて言うんでしょう、こう広がりがあるのがすごい素敵ですね。
そうです、もう巻き込みまくってますね。
わあ、めちゃめちゃいいな、はい、それ
で。フォロワーさんたちも巻き込んでくれるんですよ、はい、いろいろ。例えば奥さんがライブ見てらっしゃってたら、はい、旦那さん巻き込まれていくみたいな気づいたら息子さん巻き込まれてましたみたいな。
すごい、どんどん家族の輪が広がって、はい、
まあ、よく被害者って言ってるんですけどそう、だいたい 3,40 人ぐらい集まって被害者の人って10人ぐらいだいたい被害者なんです
そんなこと
それがでもどんどん広がってってる感じですね。なんか、
いや、めちゃめちゃ面白いですね
はい、でもだからなんか、SNS で、はい、もちろんね、たまにこう動画がバズってフォロワーさんがドカンって増える時もあるんですけど、まあ、それと同じようにあの人が人を呼んでくることが結構多い旅にはなってくるんで、そこがやっぱ面白いな。やっぱリアルが一番面白いんで、
そうですね、
SNS 全くやってない人が SNS やりだすんですよで、なんでなんですかって聞いたら巻き込まれましたみたいな
すごい確かに私もガンプ鈴木さんとこうやってお話しさせていただくっていうので TikTok の あのアプリインストールしましたもん。
あ、もしだいぶ見てました。
はい、ちょっとだけ拝見させていただいて。
あ、
そうなんです。
ありがとうございます。
なのでやっぱりこう私も巻き込まれたなってい
うのはすごくあ、じゃあ被害者、ね、京都第一号ですね。おめでとうございます。
どうも先駆けて
はい、
いや面白い。じゃあその本当にすごく移動というかその挑戦を日々されている中で、さっきもあの、はい、ちょっとおっしゃっていただきましたけど、そのトラブルとかのその印象的な出来事、うん、もうそれはそれはあまたあると思うんですけど、なんかその、はいはいはい、まあこう自分の心が動いたそのなんて言うんでしょう、印象的なエピソードとかがあれば少しだけ聞きたいなと思います。
もうありがとうございます。もう ありますよ。
ありますよね。ま
あ、それもあの、まあ、僕12カ国ちょっと人力車で走ってきて
すごい、はい、
まあ、中国とか台湾、香港、ベトナムとか、うんうん、まあ本当ヨーロッパやったらフランス、スペインとか行ったんですけど、
はい、
やっぱアメリカ横断が一番あの自分の中で、
うんうん、
あの思い出がたくさんありまして、
うんうん、
まあ、まずアメリカ横断僕2回やってるんですよ。
あ、そうなんですね。あ、
はい、2019年にアメリカ横断挑戦したんですけど、
はい、
ちょっとコロナウイルスで中断しちゃって、
うーん、そっか、本当にちょうどその時期ですね。
で3年空いて2022年にもう一回、うんうん、挑戦したら、まあ、2023年の2月に一応完走しきったんですけど、
うん、
まあ1回目のアメリカ横断の時に、はい、まあ、旅をやめようと思ったんです。
それは辛すぎてってことですか？
あ、もうそうですね、本当辛すぎて、で、あの見てくれる方も今みたいにそんなにいなくて、
うん、
モチベーションだんだん低下していくじゃないですか、
うんうんうん、
で一応その時代はこう YouTube じゃなくて YouTube で発信してたんですけど、うん、
はい、
もう本当にね、動画を作るって10時間かけて作った動画が、
うん、
例えば、ね、100再生200再生みたいなのが僕実はもう5、6年ぐらい続いてまして、どんだけセンスないねんと思ったんですけど、
そんな時代が
そう、あ、もう全然もうむしろそういう時代の方が長かったんですよ、
はい、
で、まあ、走る距離も 3,40 キロ で、はい、でアメリカのルート66っていう砂漠の一本道みたいなのが走ってたんですけど、なんかあんまりこう先見えないですよ、走っても走っても。
そうですね、終わらないかもってなります
よね。だんだん感情がネガティブ思考になりまして、
うーん、
なんかあのこんなこと思い始めるんですよね。なんか何のためにこれやってるんだろうみたいな。
うーん、
でその時がすごく辛くて、でもそれをあの逆転させてくれたきっかけがあるんですけど、
はい、
またまたま砂漠の道の真ん中に、うん、ジャストフォーファンという看板が出てきまして、
うん、出た、このキーワード、ジャストフォ
ー、そう、これキーワードなんですよ、うん、本当。でその時は単語の意味調べて、
うんうん、
楽しいからとか、
うんうん、
ちょっと面白いしやってみようみたいなが一応意味なんだぐらいで、
うんうん、
あ、なんかいい言葉って写真撮って終わったんですけど、
うんうんうん、
その3時間後ぐらいに、はい、ギター弾いてるおっちゃんとたまたま出会いまして、
お
ー、でその、まあ、ストリートパフォーマンスやってはったんですけど、うん、でそのおっちゃんに急に手で呼ばれて、
はい、
あの近づいてたら急にお金をもらったんです、はいって言って、
うん、
で、まあ、たまにあるんです、アメリカの人がチップくれるみたいなのは。
うーん、
まあ、その時すごい不思議に感じて、
はい、
なんでお金くれたんですかって聞いたら、
うん、
ジャストフォーファンって言ってきて、
すごい、
そう、でその時にあの看板で見た言葉があのこのおっちゃんの口から出てきたってことで、
うん、
すごい僕の体の中にそれがスッと入ってきて、なんかいろいろ頑張らなあかんとか、
うん、
あの走らなあかんとか考えてるのがまず一番大事な、楽しまなあかんなってところにまた戻れてます。
あー、すごい、原点が作られたんですね。
原点できて、
うん、
でアメリカ横断はその時走ってて、うん、まあ途中でコロナ来て中断になったんですけど、うん、
はい、
まあ、そこから日本帰ってきて、
うん、
もう一回楽しいで旅をしたいなと思ったんで日本縦断とか、
うん、
まあその時にたまたま TikTok と出会って、ま
あ、
そういう目的も見つかったんで発信してたら、は
いはい、
ちょっとバズったんですよ。
うん、
で僕は2022年のアメリカ横断に再挑戦した時に、はい、どうしてもあの看板とギターのおっちゃんにはもう一回出会いたいなと思って、
うん、
で僕ギターのおっちゃん見つけて、
え、すごい、
一緒に来まくって、そう出会ったんですよ。でそのおっちゃんに、
はい、
あの時本当にあなたに出会ってなかったら、
うん、
旅をやめてました、ありがとうございますって言って、
うん、
で僕そのジャストフォーファンの、まあ、僕今実はジャストフォーファンって会社も作っちゃったんです自分で、
うんうんうん、
2年前に。でそのジャストフォーファンからいろんなものを出してるんですけど、
はい、
まあ、そのおっちゃんに実は今こうやってジャストフォーファンを伝えるような活動してるんだよって伝えて、
うん、
そこのなんかこう3年間ぐらいが一番こう旅の中で一番思い出に残ってるというか、一番なんならこのラジオを聞いてる方に伝えたい、
はい、
キーワードでもありますね、ジャストフォーファンっていう。
もうまさしくジャストフォーファン大事にされてる言葉っていうのを私 もこう見ていて、いや、めちゃめちゃいいなと思ってて、まさしく聞こうと思ってたのでめちゃ嬉しいです、今聞けて。
いや、ありがとうございます、はい、なんとそれが映画になりましたって。
そう、その話、そう、すごい、さすがですね。はい、そうなのよ、その様子が
で、宣伝が上手いですね。
さすが鈴木さんのおかげで。そうなの、そのね、今のお話でも出てきたアメリカ横断の様子がね、はい、映画で見れるってちょっと伺ったんです。
そうですね、もうぜ全部撮りました、今回はドキュメンタリーで。
すごいですね。いや、
はい、
半年どのくらいですか、アメリカの横断はどのくらいかかったんですか？
まあ、合計日数でいうと7ヶ月間ぐらいだったんですよ、うんうん、
そう、
あの、まあ、理由はアメリカってエスタで 入るんですけど、90日間しか滞在できなくて、
はい、そうなんですね。
で90日滞在して1回コスタリカに行ったんですよ、はい、僕ら。で1ヶ月間ぐらいコスタリカに滞在してまたアメリカに戻って、で90日間でアメリカ横断達成させたんで。
そういう、あ、そうなんですね。
そうなんです、あの90日以上いると不法滞在になってしまうんで、一回アメリカから出ないといけなくて、
で
その時も人力車をアメリカに置いてコスタリカに行って、でコスタリカからまた戻ってそこに取りに行ってまたスタートするみたいな感じだったんで、
それ大変セーブポイントみたいな感じでこうどんどんやっていくんですね。
いや、そうですね。もう、てかもうめちゃくちゃ移動しました。なんか人力車抜きで、
はい、
アメリカで総移動距離多分アメリカ3往復してます。
もう企画やるのに。
はい、
すごい総距離とんでもないですね。
あ、そうそう、あの本当に人力車を僕はアメリカに置いた状態で日本に帰ってきたんで、あのコロナ期間は3年間人力車アメリカに置きっぱなしの状態なんですよ。
それで、あ、すごい、そこから再開をしてるんですね。じゃあ
でそこから再開したら面白くないんでニューヨークまで運んだんですよ。
へー、
テキサスに置いてたんですけど、テキサスってちょうどアメリカのど真ん中で、
は
いはい、でニューヨークまで、あのたまたま仲良くなったトラックの運転手にニューヨークまで運んでもらって、
はい、でニューヨークからスタートしてっていう、
でスタートしてみたいな。でもエスタが切れたんで、はい、また人車真ん中に置いて、
で
車で脱出して、でコスタリカに飛行機で行って、でまたコスタリカからアメリカに帰ってきて、でまた車であのアメリカの真ん中まで行って、でそこからまた走ってスタートするみたいな。
すごい。じゃあその全部の様子がこの今回の映画で撮られているってことですね。
はい、もう全部あの、うん、7ヶ月間を90分にしました。
凝縮されすぎてて見逃せないですね。どれもどのシーンも。
あ、そうです。まあ、見どころ全部見どころなんで、はい、ぜひ見に来てください。
で今あの上映会というかそのを今やられてるんですよね。
はい。
で、今がその愛知にあの、まあ、1月20日か
名古屋、
そうですね、名古屋で上映があって、
はい、
で続いての会場が京都ってことですかね。
次の会場が本当京都なんですけど2月3日、
うんうん、
あの京都は2公演するんですけど、うんうんうん、同じ日に、うんうん、1時から、3時と4時から6時、
うん、
ヒューリックホール京都。
そうですね、
あの木屋町のとこです。はい、
本当にあの京都三条ラジオカフェはあの寺町、三条寺町にある放送局なんですけど、もうここからも。
そうですよね、僕一回スタジオ行ったことあります。
あ、そうなんですか。
はい、で出るの実は2回目でして、また別の活動で出たことあるんですけど。
あ、そうだったんですね。
はい、大学の時に。
あ、
大学生の時に出ました1回。
すごい、それは嬉しい。あ、どんどん言ってください、それ他でも。
あ、言うときあ、僕2回目です、これ。2回目。そうなんですよ、だからめちゃくちゃ覚えてて、だから出んの10年ぶりぐらいなんですけど。
あ、すごい、10年ぶり2度目の、ありがとうございます。すごい、あ、ですみません、そうか、嬉しい。で、そうラジオカフェからもめっちゃ近いですよね、うん、ヒューリックホール京都が。
めっちゃ近いです、ね、ヒューリックホール近いですね。
河原町、はい、あの阪急の京都線の京都河原町駅からも徒歩3分の場所にあって、すごいアクセスがいい場所だから行きやすいし。
はい、
で、
あの、おすすめです。
こう見たところ、チケットの、はい、なんかこういろんなチケットの種類がありますよね。
あ、そうですね、あの、本当分かりやすく言うとオンラインチケット、
うんうんうん、
まあ、もう本当に僕の SNS からホームページ飛んでいただいて、
うん、
チケットご購入できるのと、うん、まあ、普通に名前でガンプ鈴木映画で出てくるようになってるんですけど、
うんうんうん、
大人に1000円と、あと高校生が1000円でやってまして、
うん、
でも例えば友達同士で行く場合は友達チケットってなって、
うんうん、
それはちょっとクリアファイルがついてるよとかあるんですけど、
はい、
あともう一個は捕獲チケットっていうのがありまして、う
ん、え捕獲
僕はいはい、これまたあのさっき話した捕獲の話に戻るんですけど
、はい、
僕を捕獲していただけると手売りでチケットもやってるんで。
ああ、じゃあ直接、はい、ガンプ鈴木さん手から買えるってことですね。
もう京都入って捕獲したい方は捕獲して手売りでチケットも買えることできるんですよ。
これはもうじゃあ絶対会いたいからあれですね、はい、TikTok で見て
だから
ここにいるわ。
オンライン苦手な人は捕獲チケットおすすめですね、うん。
確かに直接買って確かに
直接買って
一番ね、はい、アナログでかつシンプルな方法ですもんね。
そうです、一番やりやすいな方法で。
じゃあ捕獲チケットもあるんだ。面白、
はい。
で、なんかあの、あ、足長チケットとか旅人応援チケットもあるっていうのも見ました。
あ、そうですね、結構あの旅人にも来ていただきたくて、でも旅人って正直あんまりお金がないんです。
うーん、仕事してない。そうですよね、
だから旅人欲しいなって思われた方が旅人チケット買って、うん、僕らが旅人を見つけて無料で招待するとか、あの旅の団体があったりとかしたら、そういう団体様に声かけて、うん、あの旅人チケット何十枚かあるんですけど来ますかって声かけさせてもらったりとかして。
あ、そういうか、そういう意味
で足長チケットもでも同じ感じですね、うん、学生さんとか高校生の方も結構来るんですよ、本当中学生とかも、うんうんうんうん、でもアルバイトしない子多いんで、
うん、確かに。
で、大人のそのすごい粋な方が、うんうん、足長分買うんで、この連れてってあげてくださいみたいなのは結構多いですね。むしろそれで会場たまに埋まったりするんで。
すごい、なんて、はい、なんかそのすごいですね。なんか世界のあり方のなんて言うんでしょう、お手本な気がしますなんていうか。
だからすごい、あのめちゃくちゃかっこいい大人が集まる TikTok ライブになるんです、本当に。
かっこいい。
僕そのライブでチケット売ってる姿も見せてて、はい、例えば、うん、まあ、人との出会いで中学生の子たちが行きたいって言っても、うん、アルバイトしないから1000円ないって言ったら、うん、例えばライブ見てる人が、うん、私から1000円出すんでその子たちチケット渡してあげてって言って、でフォロワーさんとやり取りして、
はい、
っていうパターンは旅中に結構多かったですね。
うわー、かっこいい。
そうそうそうそうそう、
やっぱりそれはその鈴木さんが起点となって、そのなんて言うんでしょう、なんて言うんでしょうね、波打つようにこう広がりがあったから、やっぱそのかっこいい大人も集まってくるというか、そんな気がします。
いや、やっぱルイは友を呼ぶですかね。
あ、やっぱそうですよね、いっちゃんの男前やから、
はい、33歳独身のプロでやっております
そんなに情報すごい。あ、じゃあいろいろ狙い目ですね
あ、そう、あんま、そう、はい、そうです、はい、
そんな、そっか。で、京都、あの2月3日にその京都はその映画ももちろんあるけど、う
ん、はい、
その旅市っ
ていうのもそうで、なんかせっかくやったら、なんかヒューリック京都さん、そのお庭とかもすごい広くて、
うんうんうん、
であの出店とかもできるみたいで、うん、せっかくだったらあの旅市って言って、
うんうん、
で最近の旅人って、はい、なんかこう例えば日本一周ヒッチハイクとか自転車とかも、うん、まあ、もちろん多いんですけど、
うんうんうん、
旅と何かを掛け算してやってる旅人が多くて、
うーん、
例えば路上で音楽歌いながら日本一周してるアーティストの女の子がいたりとか、
うん
うん、まあ、そういう子たち呼んでそこで歌ってもらったりとか、
へー、
あとは、うんうん、まあ、僕の友達で一番おかしな人は移動式銭湯ってやつがいて、
うん、おもろい
、はい、トラックの上に足湯を置いて、
はい、
現地で、うん、あのお湯をいろんな人にもらってまあ、お湯はその薪で沸かせるんですけど、
はいはい、
で足湯をしながらこう日本一周してる、本当にあのお風呂が大好きな旅人がいて、それも今彼を呼んでまして、例えばね、サウナのブースを作ったり、うんうん、足湯のブース作っても面白いなと思って。
あ、じゃあもう本当に2月3日映画ももちろんですけど、旅市っていうのも合わせて楽しむと、
そうそう、で旅市無料で入れるんで。
あ、じゃあもうガンプ鈴木さんの旅のこうもういろんなものが詰まったことを感じられるということですね。
あ、もうアベンジャーズです、もう、はい、
じゃあ
もう旅人の珍しい系全部集めてます。
あ、それはぜひ行かなきゃということで、ちょっとそろそろ終わりの時間が
節分なんで、節分みんな豆持ってきて、豆
いいですね。ちょっとじゃあ豆ぶつけたらいいかもしれない、はい、服が来ますね。
旅人に豆ぶつけた旅人お腹空いてるんで多分食べると思うんで、はい、
そんなこと違うイベントになっちゃうじゃあちょっとそろそろ終わりの時間が近づいてきましたので、本日はありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都でぜひお客お待ちしてます。
はい、では皆さんまた次回お楽しみに。